나 시티 인포메이션
サンダフルサンダ、来てみて寄ってサンダの魅力一押し情報の時間です。サンダ市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど積極的な PR、 そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などを紹介、通じましてサンダの魅力と元気をお届けしていただきます。今日はサンダ市役所町のブランド観光課、南中さんをお迎えしてお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。いや、まだまだ暑い日が続いていますが、
まだ暑いですね。
意外と8月ももうすぐ終わりというところでですね、はい、まあ、もしかしたら今頃必死に夏休みの宿題に追われているような子どもさんたちもいらっしゃるかなと思うんですけれども、門垣さんは何か夏らしいことってされましたか？
特にね、これって言って出かけたことはないんですけども、取材でね、たまたまちょっと笹山の方に訪れたときに、木陰のベンチに座って、ちょっとジェラートを食べるときに、セミしぐれがじっくりと効いて、
で、
風もよく通ってたので、なんかのんびりと落ち着いて、わー、気持ちいいなという。
もうそれを一人ですごい優雅な夏を過ごされているような、
ほんのひとときですけど、いい時間過ごせましたね。
そうなんですね、私もあんまりこれといって、まあ、夏らしいことができたかっていうと、そうでもなかったんですけれども、まあ、唯一とっても夏を感じた瞬間がございまして。
何ですか？気になりますけども、
8月6日の土曜日に開催された第43回のサンダ祭りですね。
そうですね、
まあ、このサンダ祭り、私も小学生の頃から毎年楽しみに参加をしておりまして。
そうだったんですね。
で、今年は初めて、運営側という形で携わりまして、まあ、ちょっと新型コロナウイルスの影響とかもありまして、まあ、今までのような大きい規模のサンダ祭りではなかったんですけれども、まあ、改めてサンダの夏っていうのはサンダ祭りなんだなっていうのを実感いたしました。
そうなんですね。やっぱり小学生の頃からね、親しんでらしたら、やっぱりこれがないと夏じゃないとなるわけですね。
ようやく夏が来たなというところで、
これ3年ぶりですよね、開催ね。
そうなんです。
会場の様子いかがでしたか？
やっぱり3年ぶりっていうところもあってですね、やっぱり皆さんサンダ祭りが非常に待ち遠しかったのかなと思いまして、
集まること自体がなかったのでね、
そうなんです。で、我々もこれぐらいの人が来てくれるかなっていうところを考えてはいたんですけども、その想像をはるかに超える人たちが足を運んでくださいまして、今年はですね、市役所の風の広場のところでの開催というところと、あとは三大駅前のキッピースクエアですね、キッピースクエアのところで、音楽ライブと、飲食ブースが出展されるというところと、あとその近くの三大駅周辺で、約30の協賛店舗にちょっとご協力をいただきまして、テイクアウトのメニューを提供していただいて、それをフードコートで食べられますよという形で、皆さんキッピーモール前のフードコートで飲食を楽しんだりというところで、各所でにぎわいが見られたので、非常に良かったかなというふうに思ってます。
本当ですね、逆に広いところで全部があるんじゃなくて、それぞれが専門を、
そうなんです、目的別にというような形で、皆様楽しまれてました。
すごい。そうなんですね、大体どのぐらいの方が来られたんですか？
これがなんとですね、ちょっと市役所の風の広場の人数しか数えてはいないんですけども、約3700人の方が来場されました。
すごいですね、3700人、うわ、これは想像以上。
もう誰もが想像したよりも、多くの方に来ていただいて、
しかも風の広場だけですから、一時期に集まられたわけではないですよね。でもこう時間とともに来られて、お帰りになって入れ替わって、ということで、
入れ替わりで。
そうなんですね。そしてやっぱり今年のサンダ祭りのメインイベント、いつもそうですけどね、やっぱり市民総踊りじゃないでしょうか、いかがでした？
そうなんです。市民総踊り以外にも、もう子ども縁日とか、あと昔遊びブースっていうところで、それぞれ子どもたち中心に大人気だったんですけれども、やっぱりメインイベントとなると市民総踊りかなというふうに思います。例年ですね、里の根ホールの駐車場とかに櫓を設置してたんですけれども、今年は市役所の風の広場のところに、 まあ、ちょっとちっちゃめの櫓を設置するというところで、まあ、その櫓を囲んで、まあ、市民の皆様が三段音頭とか踊っていただいてですね、まあ、時間がだいたい夜の6時から8時まで2時間という、まあ、結構長い時間あったんですけれども、まあ、ずっとあの踊りの輪が途切れることなく、まあ、三段の夏を盛り上げてくれました。
そうなんですね。あの浴衣を着て本当楽しそうに踊ってらっしゃるお写真、新聞などにも、ね、掲載されましたよね。
あ、そうなんです、まあ、あのもちろん昔からこの総踊り参加されてて、まあ、三段音頭知ってるよという方だけじゃなくてですね、うん、もう本当に初めて来られたような小さいお子さんたちも、うん、まあ、たくさんあの踊りに参加してくれまして、まあ、まさに市民総踊りというところで実施ができました。あとあの当日無料であの浴衣の着付けというのも実施をしてたんですけども、はいはい、そこにもなんと40組近い方々が来られました。
そうですか、利用される方多かったんですね。あ、そうなんです、はい、やっぱりじゃあ夏祭りは浴衣、これは映えますからね。
そうですね、やっぱりあの、まあ、本当に踊りをされる方だけじゃなくて、まあ、友達と浴衣を着てお祭り気分を味わったという方も多くいらっしゃるかなと思います。
そうですね、
やっぱりあの三田祭り来られた方はですね、まあ、夏の気分を味わえて最高といった声とか、まあ、あとはやっぱりコロナ禍でなかなかこういった祭りとかがなかったので、まあ、こうして友達と楽しめるのは楽しいという形で、そういったすごい前向きな声もたくさん上がってました。
そうなんですね、本当今年の三田祭り大成功だったということですね。
はい、もう本当に大成功だったかなというところで、まあ、あのどうしてもコロナ禍というところで、はい、まあ、感染症対策をしっかり行いながらというところにはなるんですけれども、まあ、その感染症対策というところと街のにぎわい作りというところが、うん、まあ、両立できたのかなと思ってます。またあの11月の20日ですね、うん、秋の三田祭りもございますので、うん、そちらに向けてもいろいろと準備を進めていきたいなというふうに思います。
そうそうそうそう、今回は小規模になる分、はい、夏と秋に分けるっていうことで、はい、今年の三田祭りは分散開催ということでしたよね、はい、じゃあもう夏がこれだけ盛り上がったので秋の三田祭りもちょっと期待できそうですね、
はい、もう皆さん三田祭りを非常に楽しみにされていることが分かりましたのでそうなんです、なってくれたらいいなと思ってます。
でもこの秋の三田祭りの内容、今お分かりいただける、お話ししていただける内容で結構ですので、ちょっと教えていただけませんか。
はい、三田祭りの秋イベントなんですけれども、11月の20日日曜日ですね、はい、里の根ホールの駐車場にて開催予定しております、はい、ちょっと夏イベントはあの風の広場で開催をしてたんですけれども、ね、はい、秋イベントについては、うん、里の根ホールの駐車場で開催というところで、はい、一応夏イベントにつきましては、あの伝統文化の体験というテーマがあったんですけれども、はい、秋イベントにつきましては、うん、にぎわい創出と三田の食屋マーケットを通じた魅力発信というテーマで開催をさせていただきます。
わかりました。じゃあ秋は市役所の風の広場ではなくて里の根ホールの駐車場で開催される、はい、で秋のイベントのテーマは三田の食、やっぱりそうでしょうね、はい、秋はこの飲食のブースが出店出展される、そんなイメージでいいでしょうか。
はい、やっぱりあの秋というところで、まあ、食欲の秋という言葉もありますので、はい、まあ、夏のイベントはちょっと風の広場の方では食べ物の販売を行ってなかったんですけれども、うん、あ、はい、まあ、秋は食をメインに開催するというところで、食べ物のブースが駐車場に並ぶような形を予定しております、
はい、
ちょっと今この秋の開催に向けてもあの三田祭りの実行委員会で、うん、あの検討しているところですので、
はい、
またあの詳細の方決まってきましたら随時、うん、あの三田市のホームページとか、三田祭りのホームページとか広報でお知らせをさせていただきます、
は
い、
とにかくあの暑かったこの夏、疲れ切った体を三田さんの美味しいものでこの秋ぜひ元気を、ね、はい、盛り返したいところですからね。
いっぱい食べていただいてと思ってます、
ね、美味しいものがいっぱい並ぶんですよね、
はい、
11月20日本当ちょっと待ち遠しいですね。であの秋から冬にかけては三田祭り以外にもいろいろとイベントありそうですね。
そうなんです、これからどんどんとイベントが、はい、あの増えてくるような形になってまして、まあ、今の町のブランド観光課が関わっているイベントだけでも、兵庫北摂里山ライドであったり、三田町博、
はい、
三田町歩きアプリ、
はい、
三田ビール検定、
そうそうそう、はい、
サンタクロス三田プロジェクトなど、うん、数々のイベントがあるんですけれども、
本当ですね、
まあ、今日ちょっとその中でも一つご紹介をさせていただきたいのが、はい、サンダ街歩きアプリについてです。
はい、
昨年あのサンタクロースサンダープロジェクトのプログラムの一つとして、神戸大学の大学院の学生さんと連携して、はい、街歩きゲームアプリモイサンタクエストというものを実施したんですけれども、
そのモイで思い出しました、はい、ありましたね、可愛らしい、ね、音でしたね、
はい、ありがとうございます、はい、今年はですねそのアプリを少しリニューアルして、サンダ街歩きアプリとして、リリースをすることになりました。
リニューアルされるということですけど、どういうところが変わるんですか。
はい、あの昨年は、サンタクロースサンダープロジェクトの一環ということでしたので、実施時期が12月というところで、もうデザインの方も完全にあのサンタ仕様というところになってたんですけれども、今回ちょっとデザインあの変更させていただきまして、10月の中旬から12月末までを実施期間として予定しています 。
はい、
あとはあの訪問スポットの数を昨年よりもかなり増やしてですね、あとはユーザー同士のランキング機能も搭載されるというところで、あのスポットに訪問してクイズに答えるとポイントが獲得できるというようなあの基本的な遊び方は変わらないんですけれども、より昨年のモイサンタクエストよりも長く楽しめるアプリになってます。
それはいいですね。昨年はポイントを貯めると景品がもらえる抽選に応募できたとちょっと思ってるんですが、今年は何か景品あるんでしょうか。
はい、あの今回も獲得ポイントに応じて抽選で景品を差し上げたいというふうに思っております。
そうですか。
はい、この景品を楽しみにされている方もいらっしゃるかと思うんですけども、やっぱりこのアプリをきっかけに、楽しくサンダの街を歩いていただいて、なかなか普段行く機会がないところとかもあるかと思いますので、そういった新たなサンダの魅力っていうものを発見してもらえると非常に嬉しいです。
こうやって何かのきっかけでガイドしてもらって、今まで知らなかった通りがそういうのだったのっていう、発見ありますよね。
私も今ちょうど現在あの神戸大学の学生さんと、10月のリリースに向けて調整はしてるんですけども、いろいろとスポットとかを見ていく中で、あ、こんなところあったんだっていう、私でもまだまだ発見がありますので
そうですか。
はい、またこのアプリの詳細につきましては、10月中旬がアプリのリリース予定となってますので、また詳細とか改めてお話しさせていただければなと思っているんですけれども、こちらもあの三田市のホームページとか、三田市の公式 LINE の方で随時発信を予定しております。
はい、楽しみにしております。よろしくお願いします。
お願いいたします。
このアプリがきっかけで初めて訪問する先などもあると思いますからね。
はい、そう
思います。10月の中旬から開始予定ということで、秋のお散歩にもいいシーズンじゃないでしょうかね。今日は三田市、町のブランド観光課の南中さんにお越しいただいて、三田祭りとそれから三田街歩きアプリについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
サンダフルサンダ、来てみて寄ってサンダの魅力一押し情報、この時間は旬の観光に関する話題やサンダの魅力と元気をご紹介してまいりました。次は9月22日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。